皆さん、新年おめでとうございます。私は昨年の1月、このような言葉を皆様に、KDDI の SMS を通してお送りいたしました。目いまだ見ず、耳いまだ聞かず、人いまだ心に思わざりし者、これ神を愛する者に神の備えし、備えたまえし異なり、それから一年が経ちました。振り返りましたら、本当にこのような言葉を持って始めた一年がその通りになったな、このように思います。まずこの12月の24日には2人の方の洗礼式を行うことができました。長いことコロナで私たちは洗礼式を行うことができませんでしたけども、杉浦亜紀さん、沼田雄一君の洗礼式を行うことができました。感謝でした。でまた今日献辞式を行うことができる。一歩一歩このコロナを明けて、私たちは主が導いてくださる道を歩み始めたわけであります。私たちは何かも無理をしてこの教会の方針を立ててやっているのではなくて、御言葉が与えてくださる通りを私たちは進んでいきたい、このように思っております。また仕事の上ではですね、与えられたことを十分に果たすことができました。そのことを感謝いたします。水をいただきます。そしてですね、あとですね、どんなことが起こったかと言いますと、ちょうど昨年の4月頃、私が高等専門学校で教師をしておった何十年も前ですね、40年ぐらい前でしょうか。その時に一人の同僚がおりまして、その方にこのイエス様のことをお伝えいたしました。そしてイエス様が十字架にかかったこと、それは私たちの罪のためであったことをお話ししました。その時に十分時間がなかったんですけれども、その時に彼はこう言ってくれました。僕はその話を聞いたら泣きそうだと。でここでもう一歩ですね、じゃあ今ここで祈ろうという時にチャイムが鳴ってしまいまして、それはできなかったんですけども、その彼が後に名古屋の名城大学の教員教授になりまして、そしてこの4月に、去年の4月に、実はもう退職をした。その報告をしてくれました。わかった、よかったですね、ということを言ってくれました。それから1ヶ月ほどして、いや、実は、この電話が最後ではなくて、これから月に一度、メールの交換をしたいと。このように言ってくれました。でそれからですね、聖書の話をずっとしておりまして、あの時に、君は、イエス様の話を聞いて泣きそうだ。覚えてますかと言ったら、覚えてます。そしたら、イエス様が十字架にかかって、私たちの罪を許してくださったことを、先生は信じてますか？信じます。このように言われたんですね。そしてずっと話が来まして、10月にですね、いよいよこの、ハマスがイスラエルにテロを起こしたということが始まりました。それを知った彼はですね、この世界がやはり終わる。どうしたらいいだろうか。こういうメールが入ってきまして、いや、イエス様を信じたら大丈夫だから。 そのようにお話をいたしました。そして、私は彼のために、世界が終わるときにはどういうふうになっていくのかということを教えるために、聖書をずっと広げてたんですね。これは、クリスマスの日にもお話しいたしましたけれども、そして、この旧約聖書、あまりにも新約聖書もあり、他の訳もありですね。そして旧約聖書を置く場所がなかったので、ゴミ箱の中に置いたんですね。で、そのゴミ箱が、実は金曜日の8時に出さなければいけないということで、私も気がつかなくて、それを全部まとめて、ゴミに出してしまった。そういうお話をいたしました。で、それがですね、実はすごく、幸いなことになっていくんですね。実はこれ12月入ってから新しく買い求めた聖書です。これは2019という新改訳聖書の一番新しいやつですね。で、これ真っさらなんですね。で、真っさらなやつをもう一回読んでみよう、そして新約聖書だけ持ってればいいんじゃないかというふうに私たち思うかもしれませんけれども、実は旧約聖書がなかったら何か本当に重みがないんですね。そこで旧約聖書をもう一回初めから読んでみよう、このように私は決心することができました。で、昨晩ですね、私のその友人がですね、私も間違いなく、彼が言うには間違いなくこの世の終わりの時には神の国に行けるように頑張りたいと思いますと、こう書いてありました。頑張るというのは私たちはちょっとおかしいなと思うんですけれども、私はそれを聞いて嬉しかったですね。で、今日はですね、その続きでこの2024年が何か新しい出発を私に思わせている、そのことがもう12月から起こり始めている、そういうことを中心に私は今日の御言葉を選びました。今日の御言葉は、私を呼べ、これはエレミア書の言葉であります。旧約聖書ですね。で、この私はこの新しい聖書を買い求めてから、まず真っ先に私の友人がその彼ですねに示すためにダニエル書を読みました。ダニエル書の一部にはその終わりのことが書いてあります。しかしその答えは実は新約聖書のヨハネの黙示録に書いてあるんですね。で、順々に彼にこれから説明していこうと思うんですけども、エレミア書にもやはりこの世の終わりについての言葉が書かれております。今、エレミア書は52章かなんか、そのぐらいだと思うんですけども、48章ぐらいまで読んでいます。ですから、ものすごいスピードで、この旧約聖書を読み始めた。これ大きな私にとっては恵みであります。で、その中のですね、エレミアの33章の1節から7節のテキスト、今日は、修法に書いていただきましたけれども、そこから特に33節の、33章3節の言葉ですね、私を呼べという題でお話をいたしたいと思います。で、このエレミアという名前ですね、これは旧約聖書に出てくる預言者の名前であります。紀元前600年ぐらいの方であります。で、旧約聖書を読んだことはないけれども、このエレミアという言葉をどこかで聞いたという方が多分多くおられると思います。で、実はですね、ちょっとこの今日のまとめを修法に書いてありますのでお読みしたいと思います。前にお示したことが修法に書いてあると思いますのでお読みいたします。旧約聖書の預言者の言葉が現代人の私たちに深く関係していることがあります。 神は時間と空間に縛られないお方でありますので、聖書の中で語られる同じ言葉が私たちの人生の中でも語られることがあるのです。その意味で今日はこの預言者エレミアを通して語られる言葉33章3節が私の人生においても語られると考えていただきたいと思います。ということでお話を進めていきます。で、レナード・バーンスタインという方がおられます。この方ですね、この方はユダヤ系のアメリカ人の作曲家であります。1939年に交響曲第1番エレミアという曲を発表しました。ちょうど同じ1939年の9月1日に第二次世界大戦がナチスドイツがポーランドに侵攻することによって始まりました。バーンスタインは旧約聖書のエレミア書の予言的意味を踏まえながらこの曲を作曲したと述べています。先ほどの子供を述べましたように、旧約聖書の預言者の言葉が現代人の私たちにどのように関係しているのかと問われるかもしれません。それは大いに関係しております。歴史は繰り返すという言葉通り、ほとんど同じ内容の歴史が何度も繰り返していることは確かであります。しかしそれ以上に、神は時間と空間に縛られないお方でありますので、聖書の中で語られる同じ言葉が私たちの人生の中でも語られる可能性があるのであります。その意味で今日はこの預言者エレミアを通して語られた言葉が私の人生においても語られると考えていただきたいと思います。紀元前605年、北方からバビロン、現在のイラクがユダ王国に突然侵攻し、攻撃をし、紀元前586年に首都エルサレムを陥落させ、全国民をバビロンに移住させてしまいました。エレミアはその原因は、民が誠の神を忘れ、石や木や動物、また人を偶像の神を神として礼拝したことに原因があると預言者エレミアは述べております。その裁きがバビロン捕囚という形で行われ、その期間は70年間であると予言をしております。でエレミアはですね、誠の神を忘れ、偶像の神を礼拝したことの結果、このバビロン捕囚が起こるのであるから、私たち、その彼らは捕囚されて70巻行けばよいんだ、このように予言をします。その罪に対するその処罰を受けなければならない。で、そのエレミアの口を通してですね、このバビロンに捕囚として連れて行かれた民は、実にこの試練の70年でありましたけれども、70年が過ぎた時にはそれは恵みの時として、この回復される、そのような予言もしているわけであります。ですから私たちはどのような人生を歩んだとしても、必ず主の名を呼び求めるならば回復の時があるということを覚えていただきたいと思います。今日の聖書の言葉は、私たちが誠の神に呼び求めるとき、試練が恵みとなることを経験する貴重な時となることを物語っているのであります。前にエレミアの33章の1節から3節を お示しいたしたいと思います。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていた時、この監視の庭というのは実はユダヤの国で王様に不利なようなバビロンが攻めてきて、そこに我々はその罰として連れて行かれるんだ、それは神の御心だと、このように予言したものですから、王は彼をエレミア、預言者エレミアを監視のもとに置いたんですね。で、そのところに閉じ込められていた時という意味であります。再びエレミアに次のような主の言葉があった。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私たちもこの一年が始まって、この一年にどんなことが起こるか予想もできません。しかし理解を超えた大いなることが私たちのこの一年に起ころうとしている、このことは私たちは信じることができます。その一番下に書かれてあるのは、実は文語訳はこう読んである、こう書いてあります。我を呼べ、さらば我何時に答える、何時の知らざる理解を超えた大いなることを何時に示さん。この一年本当に私たちは大いに期待しているんですね。確かにユダの国は誠の神を忘れ、偶像の神を礼拝するようになりました。そのために彼らは神の祝福を失ったのであります。しかし彼らに向かって主は試練の中で私を呼べと言ってくださるのであります。聖書の神、父なる神、今の私たちには主イエスとなって現れてくださった神の名を呼ぶとき、実は人生は大逆転するのであります。その神の計画は完全に私たちの理解を超えたものであるかもしれません。想像すらできないものかもしれません。しかしそこに神の働きがあることを信じていただきたいのであります。私は毎年この1月の1日に与えられる神の御言葉をかけてこの1年を過ごしたいと思っております。この1年、今日の御言葉は私を呼べにかけたいと思います。あらゆる出来事の中で聖書の神、救い主である神、主イエスの名を呼び答えを聞くいただくことを期待して、この勝利の一年を迎えたいと思っております。昨年の12月、今先ほど最初に話しましたけど、旧約聖書をなくしたために旧約聖書のない生活を送りました。亡くなって初めて実は旧約聖書の大切さを思い知らされたわけであります。そして猛烈に旧約聖書を読んでみたい、旧約聖書を確かめてみたい、このような思いが湧き上がってまいりました。そこで私は思いました。買うからには一番大きな文字の、また一番大きな聖書を買おう。確かにそれはちょっと高かったんですけども、今までの同じようなこの小さな字の聖書が物足りない、一番大きな聖書を買おう。そしてそれを新たな気持ちになって読み始めようと、そういう思いが与えられた。これは新しいことですね。で、このようにこの旧約聖書を失わなかったら、このような気持ちは起こらなかったわけであります。そして、実はこの、買いましたこの聖書っていつもですね、私表表紙と裏表紙、高い立派なやつは、この硬い紙が入ってるんですね。ですからこういうふうにくねくね曲がらないんですね。 で、まずすることは何かと言いますと、この表表紙と裏表紙の中に入っている厚紙ですね。それをうまく抜くんですね。そして、その厚紙を取ってしまって、このように柔らかい聖書にしてしまう。これをまずその日のうちにやりました。で、先ほど言いましたけれども、ダニエル書とエレミア書をもうすぐ読み終わります。さらに不思議なことに、もう一冊ちょうど読み始めるのに、良いガイドの本が与えられたということであります。これもクリスマスの時にちょっと触れましたけれども、このドロドロの聖書というやつですね。実は今日の週報を見ていただきますと、ドロドロのキリスト教という本も出てるんですね。同じ人です。私はもう早速買って読んだんですけど、教会にも同じやつを入れております。これドロドロのキリスト教というのは、人間がこのいろいろ歴史の中で行ってきたというのはドロドロなんですね。しかし神がなさったことは確実に実現している。ですから私たちがどのようなドロドロの人物であっても、私たちが聖人のように貧困法制なものでなくても、神の計画は正確に行われていきます。私たちはそれに信頼していかなければならないのであります。で、もう一度同じ説明になるか分かりませんけれども、ちょっとお待ちください。このドロドロの聖書という本でありますが、朝日新聞出版の本であります。私はこの本はですね、聖書の中身がドロドロの間違いだらけの本であると勘違いして、これを批判するためにこの本を読んでやろうと思ったんですね。わずか220ページのものですから、まあ簡単に読めるだろうと。で、どこにこの間違いがあるかを示してやろうと思ったんですね。ところが読んでみると、そうではなくて、先ほど言いましたように、ドロドロなのは聖書に登場する人物ですね。ダビデにしても、よその奥さんを自分の奥さんにしたり、その旦那さんを戦地に送って合法的に殺してしまったり、そういうことが聖書の中の人物ですよ。そういうことが実はドロドロなんですね。しかしそのような王やまたいろんな人々を通してでも、神はやがて紀元元年ですねに救い主を送る計画を正確に実施された。そのことが新約聖書に載っております。そのような、私たちはドロドロであっても神は私たちを用いてくださる、そういうことを知ったわけであります。で、この作家のペンネームは清涼院流水というんですね。まあ清涼院流水というふうに皆さんに間違われますけれども、と彼は言ってました。流水ということは、水が流れていくように時は流れていく。その言葉が最初にあって、清涼院という言葉を前につけたので、決してそういうふうなことではない。で、彼はですね、この兵庫県出身で、代々西宮神社の宮司の家系でありました。で、光陽学院を卒業して京都大学に進みました。まあ、勉強がよくできる人のようであります。で、実際、トイック990点満点のトイックという英語のテストがありますが、彼は5回も満点を取りました。990点の満点を取ったんですね。で、その英語を学ぶという指導のグループを作りまして、そこに集まった人々が全員900点以上になったというですね。ところが、あまりにも作家の仕事が忙しくなったので、それを閉じたというんですね。私も今もやってれば間違いなくそこに応募していたと思います。で、その翻訳家としてデビューをしているときに、随分とこのそっちの方の仕事が主流になってしまって、大学の 勉強が続けられなくなって京都大学を中退することになります。で、彼は村上春樹のノルウェーの森という本の中のある箇所に納得して聖書を読むようになり、自分が求めている神は聖書の神であることを確信をします。救い主イエスをですから、その確信によって救い主イエスを生涯を通して自分は証しをしていこう、作家として証しをしていこうという道を選び取りました。で、彼は現在、大村澄忠、日本で初めて、クリスチャン大名になった方の伝記を書いています。そのためにフロイスという宣教師の12巻にわたる15世紀のポルトガル語の書物を10年かかって読んだというんですね。まあ、いかにこの、その人の執念というのはすごいかと。こういう人を私は、こういうたったこの220ページのこの1000円未満のこんな本で、この魂に触れることができて、本当にこの聖書をゴミ箱に捨ててしまったことが、こんな結果を生むのか。で、村上春樹さんがもっと素晴らしいことを言ってるんですね。このことに、村上春樹さんのこの言葉に触れて、彼は信仰を持ったんですね。で、そのことがここに、こういうふうに書いてあります。あ、ごめんなさい。聖書に、こんな方ですね。これ、大村忠澄の、澄忠の本が出版できましたというときに、皆さんに披露されるときに、わざわざ胸に十字架をつけて、そしてインタビューに臨んでるんですね。で、上の方がこのドロドロの聖書であります。で、ドロドロのキリスト教も、いかに、皇帝と、教皇の間のドロドロした戦い、それから教皇同士の暗殺、そういうことが実に書かれてますね。で、そういうのを私は知ってよかったなと思います。何か綺麗なキリスト教の歴史じゃなくて、やっぱりそこには人間の罪の姿があるんだなと思いました。しかし、それを通してでも、このキリスト教会を守ってこられた神、そこに真実があるんだなと思いました。で、村上春樹さんはどんなことを言ったかと言いますと、こういうことを言ったんですね。これはページ216ページに書いてあります。村上春樹さんの国民的ベストセラー、ノルウェーの森には、ここちょっと赤字を書きました。俺は時の洗礼を受けていないものを読んで、貴重な時間を無駄に費やしたくないんだ。人生は短いという名セリフが出てきます。2021年の9月に作家デビュー25周年を迎えた筆者は、時の洗礼を乗り越えられる作品を作る難しさをこれまで四半世紀に及ぶ執筆経験から身をもって実感しています。だからこそ2000年以上もの時の洗礼を乗り越えて、その間常に人類最大のベストセラーであり続けている聖書は、その事実一つだけでも畏敬の念を抱かずにはいられません。そうですよね。新聞というのは一日経ったらもう読みしませんよね。で、ちょっと私たちのハウトゥーもんは、まあ、一年ぐらいは心の支えになるかわかりませんけども、しかし、時の洗礼を受ける。新約聖書は2000年間読み続けられて、まあ、良い言葉も立てられてもしたし、あるいは批判的にも扱われてきた。それでもベストセラーとして読まれてきた。旧約聖書を含めると、我々はアブラハムから見て4000年のこの書物をここに持ってるんだ、これを私たちは読んでるんだという時に、これはですね、4000年の時の洗礼を受けた本を今私の人生の死んだと言うときに、 私たちは本当に大きな自信を持つことができるわけであります。またこの非常にこの本については、忍耐強い、意見をお持ちであるところのこの方も、ですね、実は挫折をするんですね。聖書を読み始めて挫折をします。でその時に一般の人々もきっとそうだろうと、日本で一番わかりやすいキリスト教の本を作りたいんだ。でこのために彼はこのように進めています。実は旧約聖書というのは、これは新約聖書も含まれてますけども、一冊の本のように見えますが、実は39冊の別々の本が一つに閉じられているわけでありますから、読みやすいところから読めばよいというんですね。出エジプトとか創世記というのはなかなか興味深いところですから読んでしまいますけども、その次のレビ記がやってきます。創世記、出エジプト、レビ記、このレビ記はこのユダヤ人の生活の法律の本なんですね。それから読んだらやっぱりつまらんと思うのが普通の人ですね。でそういうところは飛ばせばいいんだ。読みにくければその本を飛ばしてもよいのです。彼も聖書を読み始めたとき、聖書を読むことに挫折した経験から、読みやすいところから読むことの提案を行っているのです。このコメントは私にとって大変ありがたいコメントとなりました。だから新しい聖書ですから、また創世記から読んでいこう、読みやすいですから。次は出エジプト記、またレビ記が嫌だなと思って読むんですね。そういう読み方はしなくていい。これはそれぞれ別々の本が一冊に閉じられているだけだから、知りたいと思うところから読んだらいい。私は今ですから、そのようなダニエル書、世の終わりが書かれているダニエル書、エレミア書、あとエゼキエル書がありますね。そういうところを今知りたいと思ってますから、その一冊を取り出して集中的に読んでるんですね。楽しいですね。私たちがこの1年、その場その場で必要な本はもちろんたくさんあります。しかし神が私たちに語りかける本は一冊しかありません。それは4000年の時の洗礼を受けた聖書しかありません。聖書の言葉によって神の祝福を豊かに受けていただきたいと思います。バビロンに連れて行かれて70年間の捕囚の民となったユダヤ王国の民の回復をエレミア書はこう述べています。ここですね、最後の、今日は1節から7節までは、テキストでありますけれども、3節までは私を呼べ、されば我が何時に答える、何時の知らざる理解を超えた大いなることを何時に示さんと言われました。その後がこれですね、こう書いてあります。誠にイスラエルの神主は、ルイと剣で引き倒されるこの町の家々とユダの王たちの家々についてこうおせられる。彼らはカルデア人と戦おうとして出ていくが、彼らは私の怒りと憤りによって打ち殺された屍をその家々に満たす。それは彼らのすべての悪のために私がこの町から顔を隠したからだ。このユダ王国は偶像礼拝をし、誠の神を礼拝しない、それを当然のこととしてやっておりました。だからこそそこにバビロンが攻めてきて、そしてユダヤの国は戦うけれども敗北する。それだけではなくて、その住民が全部今のイラクに連れて行かれる。それはこの 6節までのことですね。34の3の4、5がそう書いてあります。それは彼らのすべての悪のために、私がこの町から顔を隠したからだ。そこで終わってないですね。33章の6節、7節。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダとイスラエルの繁栄を元通りにし、初めのように彼らを立て直す。これは実はペルシャという国、今のイランですね、起こってこのバビロンを滅ぼし、バビロンに捕らえられていたユダの人々を解放するんですね。そして元の国に帰れ、そして取られていた財宝をすべてこのユダヤの人たちに返して、そして新しい神殿を作ることにこのペルシャ、今のイランが協力するんですね。538年のことであります。紀元前538年のことであります。そのようにして神は、私の名を呼べと言われた神は私たちの人生を回復させてください。辛い出来事が起こってもうダメだと思ったその私をもう一度立ち上がらせてくださって、回復の時を与えてくださる。これが聖書の約束であります。ですから私たちはこの主の名を呼ぶ者には必ず回復を与えてくださる。そして私たちの知らない理解を超えた大いなることをさらに私たちに示してくださる。この一年、この御言葉を私たちは実現しようではないかと思います。皆様のこの一年の祝福をお祈りをいたします。